相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
相場さん、昨日はセミナーだったんですね。
昨日はね、名古屋、
はい、
名古屋行ってきました。
どうでしたか。
名古屋だった。
名古屋は名古屋ですよね、うん、やっぱり
名古屋だった、
はい、
で、ですね、日本経済新聞、新聞社知ってる。
もちろん存じ上げております、うん、
日本経済新聞の名古屋支社が催した、はい、催したってトイレじゃないですよ
、はい、
催したセミナーで、はい、まあ、株の技術をね伝えるっていうことで、はい、3人の先生が来まして、はい、で1人俺だったんで、
はい、
抽選で選ばれたらしい。
で違いますね、
は
い、
あの有料なのに結構100人ぐらい来ていただいて、で担当者に言われたのが、はい、日本経済新聞を使った株の技術だって。で困っちゃってさ、だって新聞はいらないとか言ってチャートだけだって言ってるのに、
そうですよね、
日本経済新聞が売れるような講義をしてください。どういう講義をしようと思って、
どんなお話されたんですか、うん、で
結果すごいいい内容にできた。
あ、
空売りをするじゃない俺は、まあ、この全財産の 65% は空売りで利益を出してるんですよ。そうするとどういう銘柄を空売りしようかって考えた場合に、はい、まあ、日本経済新聞を毎日読むわけですよ、
はい、
読んでいるとなんかこの辺の業績が悪くなりそうだな。で業績悪いからすぐ下がらない。例えば日本経済新聞で、例えばですね、王子製紙が、
はい、
利益3倍になりました、うん、で出た日が、
はい、
3月14日ところがですね、その後株価はね3日しか上げなかった。それから9日連続で下げた、だから新聞の通りやっちゃダメなんだけど、はい、新聞を見ていて一旦悪いニュースが出た、その下げを見て軽く上げてすぐに下げたところを売りかかるっていう。だからいつも新聞を見ていない、あの日本経済新聞を見ていないと、
はい、
あのそういう情報が入ってこない。
で
私は現実に、なんだ駿河銀行、
はい、
これは経済新聞出た、でぐっと下がったんだけどもう一回上げたんだよね、
はい、
で3、4日しか上げなくて下げたところを空売りしました、
はい、
でそれから、なんだっけ、なんとか21みたいな住宅 の欠陥とかね、それからあとなんかもう一社ぐらいやったんだよね。あ、選手会かな、選手会が経済新聞にあのちょっとリストラをすると、
はい、
でちょっと下げたんだよ。で下げた後戻したのね。で戻してちょっとしか戻さないのに下げたんでちょっと売りを入れました。ただこれはね、空売り、会社の方ご努力されているのに空売りというのは非常に納得いかない部分もあると思うんだけど、それはね、空売りというのは6ヶ月以内に買い戻さなければならない、
はい、
したがって空売りが全くないとね、下げっぱなしになっちゃう。下げたらもう延々に下がっちゃう。本当に延々にドルドルに延々に下がっちゃうんだけど空売りが許されている銘柄は一旦下がっても買い戻しが入って一旦上がるわけです。最後は必ず買わなきゃならない。だから空売りっていうのは買う、最後買うことを前提に空売りしてますから、
はい、
一概に悪とは、悪っていうかね、あのひたすら会社の株価を貶めるということではないんです、はい、むしろ空売りをができない銘柄は、あ、こうなんかあったらブワーッといってね戻らなくなっちゃうんですよね。と戻らないときっかけも何もないからそのままっていうことになりますから、あの空売りというのはなんか潤滑油のような部分も一部果たしていると。語ったな。
そんなためになるお話がね、うん、聞けたんですね。
1分以上オーバーしてます
けど、はい、そしてセミナーのお知らせがまたあるんですよね、
はい、
6月29日パンローリング主催北浜投資塾特別対面イベントが東京で開催されます。相場さんも、
はい、これね、はい、パンローリング主催というよりあの取引所グループかな、
はいはいはい、
東京証券取引所と大阪証券取引所がやっていて、パンローリングがまあお手伝いをしているようなイメージですね、はいはいはい、証券取引所でやっているような気がしますね。
なるほど、
う
ん、豪華な講師陣の皆さんがご登場されるということですが、う
ん、豪華だ。ただみんな豪華なんだけど、
はい、
俺だけ抽選で選ばれたらしい。
絶対違いますよね、
うん、多分
はい、お申し込みは番組ホームページからお願いします、はい、皆様のご参加をお待ちしております。
はい、
この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してどうぞご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。はい、
その前にね、はい、この番組、あ、このコーナーってさ、はいはい、足元の何マーケット環境を振り返って分析するだろ、
はい、
もっといい分析方法がある。
何ですか？
あのね、はい、その昔ね、はい、パリバっていう、フランスの、フランスの証券会社の社長と俺仲良しだった、
はい、
で飲み行ったらさ、はい、相場さんといい方法があるトレードで。
何ですか、知りたい。
これはね、ディーラーたち集めて会議をやるんですって、はいはい、でそこに社長が出席する。で社長はね、成績の悪いディーラーはもうねピックアップしてある、はい、でそれぞれがね、今週は何を買ってきますとか売ってきますとかみんなに言わせるじゃん、
はい、
言わせて成績がものすごく悪いやつのもうにも言わせるわけで、あとで会議が終わった後みんなに、はい、あいつがね、
はい、
あの何を買うって言ってるからみんな一応売りだぞ、は
い、
で、あいつがねこれを売るって言ってるからみんなね、はい、買えと、
はい、
だっていつも外れてるんだから、はい、そいつの逆行けばさ、競馬と違って買うってやつが言ってんだからさ、はい、売れば取れるはず、やつが売るって言ってんだから買えばいいじゃんっていう、はい、だから津田まりな人形っていうのを販売してさ、はいはい、頭ポンと叩くとさ、はい、津田まりながらさ買いって言ったらさ、はい、逆をやればいいんで、
なんてこと言うんですか今さん、
そういうことで、はい、お後がよろしいようで、
はい、
じゃあちょっと行きましょう、
はい、はい、それではご紹介してまいりましょう。17日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続伸し、前の週末と比べ7円11銭高の2万1124円で終えました。香港の大規模デモで軟調が予想された反戦指数が反発し投資家心理を支えました。ただ一方的に日本株を買い進める動きにはつながらず、大引けにかけては失速、売買代金は2営業日ぶりに2兆円を下回るなど商いは低調でした。日経平均は日中を通して上値の重さが目立ちました。香港では逃亡犯条例改正案の完全撤回を求めて活動が続いています。事態の収束はまだ見えず、反戦指数の上げが一服すると日本株にも取引手控えムードが広がりました。中国経済の減速などを背景に国内製造業の業績に先行き不透明感が強まりつつあり、半導体や電子部品関連を中心に下げる銘柄が多くなりました。朝方の日経平均は半導体株の下げが主導して下落する場面がありました。東証一部の売買代金は概算で1兆6498億円、売買高は9億3471万株と5月27日以来の10億株割れとなりました。東証一部の値上がり銘柄数は570と全体の 26.6% にとどまりました。値下がりは1483、変わらずは90でした。
はい、後半暗くならずにな
んかあの読むことに集中したっていつも暗くなるってね、
始まる前にね、これあのリスナーの皆さんね、あの、はい、番組の前にディレクターから津田さんに、はい、この原稿を読むとき後半暗くなるから盛り上げないとダメだっ て言って俺途中で盛り上げようかと思ったんだけど今日は大丈夫でしたね。
ありがとうございます。
さてね、
はい、
日経平均、はい、今日に関しまして現状でですね 21,124円ということで、はい、21,000 円という大変重要な節目を、
はい、
まあ節目を保っている状況。
そうですね、
一時ね 2万1000を割って今戻ってます。
はい、
で、現状ですね、逆算すると一番底値から、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12日間経ってます。はい、で、この4日間は、この1、2、3、4、5、この6日間、7日間は、この4日間かな、4日間はこう、同じ、価格帯で動いてますね。で、すべて、一番安値は2万1000円にかかってるところなんですよ。
そうですね。
ということは、上がった。
はい。
1、2、3、4、5、6、7。8日上げて、
はい、
今4日間横ばいなんです。はい、じゃあ、一緒にね、リスナーの皆さんも、8日間上がりました。
上がりました。
そして4日間横ばっています。したがって、今後可能性として、上がって横ばってますから、
はい、
そこで抜ければ上です、
はい。
下に抜ければ下です。当たり前だけど。はい、そういう動き、
はい。
ただ下に抜けた時に、すでにもう20日線が横ばったり、10日線が横ばったりしてますから、前の安値まで行かないぐらい下げて戻ればダブル底です。
はい、
抜けちゃえば一旦買い。
うん、
一旦買って、まあ、2万1500円とか、
はい、
2万1250円とかで一回下げてくれば、はい、その下げをずっと見ていって、前の安値まで、2万500円割れまで下げないで戻った陽線は買いです。だからここは簡単。はい、結構簡単。ずっと見るとね、この5月の中旬からずーっと今まで2万1000円のあたりに、下髭が出たり、ロウソク足の終わり値になったり、はい、始め値になったり、ここやってるから。
本当にこうポイントになってるんですね。節目なんですよね。
本当にこの2万1000円って重要。
うん、
これはね、よく見ていって、どっちにブレるか。
はい、
下に来ればもう一回、下に来れば前の安値まで下げないで戻った陽線で試し玉を買いを入れる。
はい、
で、次にもう一本陽線出たら追加ですよ。そこが2万1000円超えてきたらまた追加ですよ。で、2万1250円超えてきたら、ブブーンと上がると思います。上がったとしても、上に100日線と60日線がいますから、そこでどうなるか。
ね、
あるいは、上げ日数が9日だったら1回切る。はい、それから次、もし下げたとしたら、下げ日数が5日ぐらいで上に戻れば、そこも買いです。
はい、
日経はこれ非常に簡単。は
い、簡単この、移動平均線の並びを見ていると、うん、どっちかっていうと、下方向の並び
だとね、いやいやいや、そうではなくてね、はい、青が60日線が横ばって、
はい、
紫の100日線が横ばって、
はい、
20日線が横ばってますから、下げというよりは、まあ、一回下げ止まって、
はい、
もみもみ。
もみもみ。
2万1000円でもみもみ。
もみもみ。
ということになる。
なるほど。
だからここはそういうふうに狙っていきたい。
はい、
それから私が今、手を出したやつ。
はい。
手を出したやつ。
手を出したやつ。
手を出した。
はい。
コーン。
はい。
これキャラメルではありません。普通のコーンです。
はい。
あら。
キャラメルではないコーン。
受ける受けるアシスタントなんです。
ごめんなさい。
ね、は
い、
コーンはね、
はい、
買ってんですよ、今。
はい。
それどうしてかっていうと、これもう一目瞭然。一番下に100日線。
はい。
その上に60日線。その上に20日線。はい。10日線。5日線で。
綺麗な並びですね。
これもうパンパカパンだもん。
ザ・パンパカパンっていう感じですね。
ザ・パンパカパンになって、
はい。
6月の初めに1回押して戻ったんだから、これ買いでしょう。
はい。
これやばいよ、俺相当儲かってるもんね。
めちゃくちゃ綺麗な。
やばいよ、これ。うん。
はい。
俺だからさ、津田さんの誕生日にね、そうだな、吉野家の牛丼ぐらいおごってあげようかなと思って、もう過ぎちゃったんだよね、この間な。
はい、です、ありがとうございます。
そうそうそう。でもこれはね、はい、皆さんね、ぜひこの、コーンのチャート、冷やしを見て、
はい。
そして、あ、こういうところが買いなんだな。コーンが大丈夫だったらね、はい、多分ね、大豆も大丈夫だ。大豆も俺は取ってんだよね。本当狙ってたの、これ。はい、それからね、もう一つ、今、天然、俺天然ガス大好きで、俺天然ボケだからさ、
はい、
天然ガス。天然ガスが、
はい、
もしかしたら、転換するかもしれないような。
転換期に立ちかかっているかも、
うん。ずっと下げてきてるんだよ。
はい、
ところが、ここを来てね、10日ぐらい横ばってダブル底できていて、ただ、一気には上がれない。なぜかっていうと、はい、今の価格と、100日線が遠い。
結構離れてますね。
離れてるっていうことは追い越せないので、
はい、
一旦ちょっと上げて、下げて、
はい、
それが浅かったらもう一回上げて、上がって下がってを繰り返して、この線が徐々にね、逆転していくようなイメージですね。それからゴールド、
はい。
ゴールド。ゴールドっていうのは、日本語で言うと、
金。
金。じゃあ金を見ていきましょう。
はい、
金見てくださいね。ゴールドはね、
はい、
これ下から取ったんだけど、これ取れたのよ。
すごい上げですね。
取れた。これ俺株軸でも発表したんだ。ここで買ったんだって、はい。で、次ね。 パンパカパンではパンパカパンなんだけど、
はい、
青の上に紫があるから、
そうなんですよね、うん、
だから一旦下げて戻ったとこで買ったんだけど、はい、一昨日の上髭で切りました。でもこれでも500万ぐらい儲かった。
すごい。
そうそうそうそう。で、はい、問題はこれ転換するのかどうかなんだよね。一回ね、この後下げて、
はい、
で、もう一回上げないと本気に下げられないような気がする。なぜかっていうと、一番下にほら、青があるから。
そうですね、う
ん。というような見方を皆さんができたらいいなと。それからですね、ニューヨークダウ。
はい、ニューヨークダウもお願いします。
ね、やはり関係が、日本に関係ありますからね。
はい。
ニューヨークダウはですね、上昇して、1,2,3,4,5,6,7,8,9。もしこの上昇を下の方から変えた人は、
はい、
3日前で9日目ですから、
はい、そうです
ね、ニューヨークダウは一旦利益確定です、
はい、
売るとこじゃないです、うん、買うとこじゃないです、
はい、
でその理由は、このニューヨークダウの一番下からね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、
はい、
9,10,11、今日で11日目なんです、はい、ですから下からもし買った、あるいは下から3日目ぐらいでね、これは上昇だから買ったっていう人がいたら、3日前に手締まっておくべきだと。だから今日月曜日ですから、
はい、
先週の木曜日をもって手締まって利益確定をして、
はい、
そして金曜日、今日は月曜日、ここはもう上がって横ばい、1,2,3,4,5,6、ね、6日間横ばってますから、
そうですね、
これも上に抜けるのか下に抜けるのか。日経よりも上に抜けやすい理由は、
はい、
各線が近づいている、はい、
あ、近づい、接近してきてますね。
接近してますね。なんで、これも、日経と一緒で皆さんは観察していて、
はい、
上に陽線で抜けたら、26,250ドルを超えたら、陽線でね、一旦買いなんです。
はい、
で、すぐにしぼんだら一回切って、うん、次にもう一回上げたらそこから上がるとか、あるいは下に抜ければ一回売りなんだけど、
はい、
多分、前の安値の24,750ドルまでは、なかなか下げられない。
そうでしょうね。うん、
その前に止まるでしょう、
はい。
止まって次の陽線が出て上げ始めたら買いです。はい、だから結構簡単ですね。もうちょっと、もうそろそろかな。こんなところで、
はい、
大体こんな感じで、ストーリーってお話を前にしましたが、ストーリーが日経や、アメリカのダウは立てやすい。
はい、
それからですね、もう一個。為替をやりましょうか。
はい、ぜひお願いします。
ドル円ね。これさ、津田さんさ、上がるとも下がるとも、どっちか言わないとこちょこちょするぞって言ったら。
下がると思います。
じゃあ多分皆さん買ってください。
もうなんでその逆張りを進めるんですか。
これちょっとまだわからないね。
わからない。
わからないけれども、
はい、
下値は切り上がってるかな。
そうです ね、言われてみれば。
前の2週前は、1,2,3,4,5、1週間まるまるこう横ばったんだよ、
はい、
下髭が108円まで下げて戻り、はい、108円まで下げて戻り、俺酔っ払ってみたいな108円まで下げて戻りをやったんだけど、はい、先週1週間は108円50銭まで下げて戻り50銭、はい、だから前の2週間よりは居所が高くなったっていう感じですかね。
ちょっとずつ切り上がってる感じですね。
で、今108円57銭ですから、はい、ここが一気に109円に行って、109円に行くと上昇4,5,6日目ぐらいだからもうちょっと行って、はい、次に一回軽く下げて戻れば円安局面なんですよ。だからまだわからない、ここは。うん、わからない。一応、俺、買いは入れてんだけど、
はい、
ここは試し買いというところでしょうかね。はい。
はい、そんなところですね。わかりました。ありがとうございます。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。はい、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い。
今日はどんなお話でしょうか。
今日は転換点を待つ。
転換点を待つ。
まあ、ずっと上がってたと。
はい、
それを、まあ、途中取ったと。
はい、
で、早めに利益確定をしたと。
はい、
でも上がってると。で、もう一回入れたと。
はい、
で、まあ、怖いから、二回目だから、三日で切ったと。で、じゃあ、このまま死ぬほど上がることはあまり考えられないわけですよ。はい、
どっかで調整入りますよね。
どっかで調整が入りますから、そこを売りで取っていこう。
はい、
あるいはずっと下げてきている。ずっと下げてきている。空売りで取った。売りで取った。一回手締まった。また下に抜けたんで、また売りを入れた。取った。まあ、だいぶ下げてきているので、ここで売りで入ると怖いから、観察しようと。それが 下の転換点に近いところなのか、下手なトレーダーだったら相当早く手締まってしまってもっと下げたのにっていうのがあるかもしれない。天井はさっきのようなところです、
はい、
で、転換点を待つっていうのは、こういうトレーニングをする必要がありますね。過去のチャートで、
はい、
過去の相当上がった後の天井の株価あるいは価格の動きはどうなっていたんだろう。
あるいは
ずっとずっと3ヶ月も4ヶ月も下げ続けた後の転換点では、
はい、
価格あるいは株価はどうなっていたんだろうって過去のチャートで見てみる、
はい、
そうすると大体似ている。
ああ、天井の形とそこの形は似ている。
似ている。津田さんが怒りまくった時の感じは大体似てると思う。で、怒りまくってそれがこう治ってきた時の感じとか、はい、すんげえ落ち込んでて、そこがどうやって落ち込んで、はい、どう落ち込んで、どう落ち、あ、治んなくなる。
落ち込んで、
どう治っていったかって、はい、大体特徴がある。はい、で、ちょっと先ほど見ていただいたゴールドをね、
はい、
ニューヨークゴール、金のスポットで、
はい、
見ていただくと、なんでスポットっていうか知ってる？あれね、線抜きするとスポって抜けるから、あれスポット。嘘です。今ね、
はい、
金のスポットが上がってきました。
はい、
ね、そして、下からは62日線、20日線、そして、10日線とか7日線とか5日線がありますから、いわゆるパンパカパンです。
パンパカパンです。
で、昨日とか先週の金曜日に長い上髭をつけたというのが一つ特徴あります。
はい、
まあ、天井近辺で長い上髭をつけるということは多いですから、
うん、
ちょっと疑う必要がある。
はい、
それから、1、2、3、4、5、6、7日前までは、1、2、3、4、5、6、7、日前まで7連続上げたんですよ。
ねえ。
1275ドルから1337ドルぐらいまで上げたんです。これを取ったんだけど、
すごい。
自慢じゃなくて、みんなに言って褒めて、嘘です。まあ、これ取ったんだけど、
はい、
その後ね、7連続で上げて、はい、2連続下げて戻ったじゃないですか。
はい、
戻りが、陽線わずか2本しかなくて、はい、上髭をつけてしまって、7連続目の高値を抜けなかったと。
はい、
と想像すると、ずーっと7連続で上がっていきました、
はい。
2日間下げました。次戻ったんだけど、7連続で上げた時の頂上より上に上髭がいって、たのに下げちゃって、
はい、
7連続の頂上よりちょっと下ぐらいでとどまっている、
はい、
で今日は陰線ですと。現状これやっぱ天井に近いってまず見る必要があるけど、ここで入っちゃうと、まあ例えば戦略があってね、ここで1枚入れてみたと、
はい、
で下がってきたらまあ追加していこうというのもあります。はい、ただしこれ下から60、20の順番ですから、下げないでこう、もうまた上げちゃうかもしれない。
うにゃうにゃして横ばってまた上げる、
うん、上げちゃうかもしれない。
並びではありますよね。並びでは。
だからここで、私だったら、まず売りで入って、
はい、
そして抜ければ、売りを切って買いに帰るとか、はい、売りで入って下に行ったんだけど、3日しか下げずに戻ったら、売りを切って買いに変えて、
はい、
で、その買いがまた今の高値で止まったら、あ、これボックスだなってわかるから、一旦切って、はい、どっちかに触れそうな雰囲気でまた入れるっていう。
はい、
これは、やるべきことなんですよ。縦玉の操作、はい、英語で言うと
玉の操作
No 縦ギャークの操作
おー
OK
縦ギャークの操作
ノリがいいね。ですからこのゴールドの場合ですね、はい、そういう作戦をだから次の動きで、作戦を立て、その次の動きがこうだったら作戦を立てってやってやるんですけど、
は
い、初級とか中級以下の皆さんだったらどうしたらいいかっていうと、はい、今までですね、上がってる時は10日線、7日線、5日線が右肩上がりに上がってるわけですよ。
はい、
そして今だんだん10日線、7日線、5日線がくっついてきてるわけですから、
くっついてきましたね。
くっついて、はい、やがて下がってくるとどうなるか。下がって軽く上がってまた下がると10日、7日、5日の並びが徐々に5日が7日の下に入って、はい、そして5日が10日の下に入って、はい、そうすると徐々にそんなことやってる間に10日7日5日という並びが上から逆に10日7日5日に変わっていく、
はい、
今までは下から10日7日5日で離れて上がってった、
はい、
今はその離れているのがくっついてきた。逆転するときはこの下から10日7日5日が徐々に 逆転していって、最後には上から10日なのか5日になる。つまり今の下からの順番が真逆になった時が転換なわけです、はい、これはもう何も言いようがないほどその通りなんですね、はい、で今回のように長く上がってるとより顕著です、ですので例えば素人の方はまあこれが逆転してから入れてみる、
はい、
逆転して入れてちょっと下がって戻っちゃったら切る、でも次の戻りが浅くてまた下げたらそこは前の 1.5 倍入れてみる、
はい、
というのがいいです。だからそういう転換点の見つけ方、
はい、
それで、今度はここに津田さんの前にね、先ほど転換するかななんて思っている天然ガスってのは、これ株でも一緒です、
はい、
株でも金でも原油でも全部一緒です。私はイギリス株もやってるし、インド株もやってて、はい、インド株は空売りで結構すごい、まあ、すごい、入れたんですよ、
はい。
で、ドキドキしてんだけど、もう縄文式時だよ。
弥生式じゃないですね。
はい、それで、今朝切りましたが、
はい、
それで、天然ガスの場合は、しばらく下げてきました。もうずっとね、今年の2月、もっと前から下げてんのかな。
はい、
で、現在はですね、この1、2、3、4、5、6、7、この8日間は、この8日間の前半4日は上げて、
はい、
後半4日は下げて戻ったんですよ。そうするとちょっともう一度頭の中に浮かべてほしいんですが、
はい、
この8日間というのは8日間前、直近の4日間の前の4日間ね、古い8日前からの4日間は4日間上げたんだけど、1、2、3、4日目から陰線で下がっちゃったんです、で2本下げてすぐ戻ったんです、
すぐ上がりました、
ね、これダブル底なんですよ。
あ、
でということで今線の並びはどうなってるかっていうと、
はい、
上から160、20、10、7、5だったのが、上の方は変わらないんだけど、下の方がね、はい、7とね、10と5がね、入れ替わりつつあるわけ。
ギュッとくっついて、7だったらもう順番変わりかけてますよね。変わりそう
なの
よ。
なので、うん、これ、天然ガス見てたら、
はい、
このまま見てたら上がるかもしれない、という局面に来てます、
はい。
で、それでまたぐっと下に下がっちゃうかもしれませんが、そしたら売り入れればいいんだけど、はい、かなりいいとこまで来ているので、ただそれ前回もここあったんで、同じようなこと
が。同じようなことがあって。
あって、結局転換せずに下げちゃったんだから、はい、転換せずに下げた陰線で売れば取れるし、
はい、
転換すれば買っていけば取れるから、今天然ガスっていうのは今、上に転換しつつあるんで、試し玉で買いを入れて抜けたら追加です。ただ上に紫とか青があるからダメなんだけど、今度は、下に抜けちゃえば、ここのね、過去のように、下に抜けちゃえばまた売りを入れればいいんで、はい、非常にこう、これから狙える局面にある。
なんかこう、転換点っていうのはとにかくこう、フットワーク軽く、しっかりこうチャート見て、
はい、
違うと思ったら逆に持ち帰るようなもう勇気を持って。
そうですね。味噌は、5日、3日、7日です。
はい、
音楽が鳴ったようで、
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、はい、皆さんにもっともっと転換点を一緒に見てもらおうかと。
お、じゃあ実践編ということで、
はい、パンローリングチャートでね、
はい、はい、分かりました。この後のパンローリングチャンネルでの延長配信まで引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さん、最後の締めをお願いします、はい、
じゃあ準備して、よーい、株は
技術だ。